皆さんこんばんは。野木らし歴史の時間です。ギノさん、ギノさん、今日は何ですか？
今日は、坂本龍馬記念館でやっていた、龍馬記念館の蔵出し学芸員セレクションという企画展についてお話ししたいと思います。
ほうほう。それはどういうものなんですか？
はい。これはですね、図録をもとにお話しさせていただきたいんですが、だいぶ前の話なのでよく忘れてしまいましたので、今回の展示では、当館の収蔵資料から、学芸員が初展示や展示機会の少ない資料など約30点を厳選し、博物館の役割や使命、学芸員の仕事の一端についても紹介します。ということなんです。ほうほう、ということは珍しい。お宝が見えるわけなんですね。じゃあどんなのがあったんですか？
はい、まず最初に坂本龍馬といえば英和辞典を出したことで有名ですが、実は丸パクリだったといういろはびんらん実物です。
おー、やるじゃないですか。あの丸パクリという噂の俗に言う海賊版を出したんではないかと言われている。
でもあの頃書籍の著作権とかなかったはずですから、複製品をパクったといえばパクったんですけど、まあ、パクリが、パクリをパクリとするかっていうのは、その時代の法律とか、モラルとかによるんじゃないかと思うんですよ。
ということは、幕末はパクリはありだったということなんですか？
ありなのかどうかわかんないんですけど、まあ、もちろん、これはね、
わしが作ったんじゃき、世界初の和英辞典ぜよ、と言ってしまえば、ちょっとまずいだとは思うんですよ。元ネタがあるわけですから。
でも、すごいじゃないですか。しかもこれ、坂本龍馬記念館の終了資料、記念すべき第1号なんだそうです。
ほほ、一番最初に来た実物の資料が、いろはびんらんとはやりますね。
朝、
モニン？
ユー、エブニン？
発音がよくわかりません。英国時計にて、読めない第一、読めない第二、読めない最終の、読めない、
もう全く読めません！
じゃあ次。
これからどんどん期待してもいいんですね。
寺田屋おとせの写真。
おー、おとせですか。あの寺田屋にいた、お寮さんが随分世話になった、龍馬もしょっちゅう泊まって世話になった、おとせさんの写真。
これは、ますます次が期待できますね。次はどんなんですか？
乙女さんの帯。
おー、乙女姉やんが実際に使った、帯なんですね。すごいなぁ。へぇ、これ乙女姉やんが使ったのか。すごいなぁ。次こそなんか龍馬が実際に使ったものが出るんですよね。
次、龍馬が慕っていた龍介の甲冑。
誰ですかそれ。
田中龍介といって、坂本龍馬よりもだいぶ年上だったんですけど、お知り合いだった人が使ってた甲冑なんですよ。
それ、龍馬さんが使ってた甲冑じゃないんですか？
まあまあ、そこはね、別に戦国時代に生きてたわけじゃないですからね。
わかりました。じゃあ、次こそなんか期待しましょうね。
次、田中家所蔵の五番と将棋盤。
また田中さんなんですか？
龍馬さんが持ってたとかいうわけではなく。
はい。でも、龍馬が触れた可能性が高いらしいですよ。
龍馬が持ってたんじゃないんですか。
はい。龍馬が持ってたわけじゃないんです。
わかりました。じゃあ、次こそは期待しましょう。次は何ですか。
次、坂本内大雪が書いた早春の日高山脈。
誰ですか。
ですね、坂本直行っていう人がいまして、龍馬の甥なんですね。まあ、つまり龍馬のお姉さんの地図のお子さん
なんですけど、その人が描いた日高山脈の絵です。
絵だけに、龍馬が描いた絵じゃないんですか。
はい。
いや、もうそこで開き直られても、次こそは期待しましょう。
うん、次こそはね。次は何ですか。
はい。
クモンキクセンの坂本龍馬肖像です。
あー、クモンキクセン。龍馬検定で随分悩まされた。肖像画ばっかり描いているクモンキクセン。って、それ龍馬直接のお宝じゃないじゃないですか。木野さん、
何ですか？
大変言いにくいんですけど、坂本龍馬さんが書いた手紙とかは、ないんですかね。
今回の展示では、龍馬の手紙は、ないです。あ、でも、いいのありますよ。
何ですか？期待していいんですね。
はい、これ期待してください。竹地富子の写真。
おー、竹地半平太の嫁さんで、大正時代まで生きていたという竹地富子さんの写真ですか。これはビッグネーム、ビッグお宝だけど、龍馬さんといえば、お龍さんですよね。お龍さんの写真とかは何ですか。
はい、ないです。
他なんか、ないんですかね。
ありますよ。司馬太郎から土井春夫さん宛に出した手紙。
それどっちも現代の人じゃないですか。
まあね、しゃあないっすよ。龍馬記念館って、ぶっちゃけ複製が多いんですわ。
複製
なんですか。まあね。龍馬のお宝って、どんなんなんがありましたっけ？
龍馬のお宝といえば、さてもさて、人間の人は合点の言わぬかぬは元よりのこととか、世の人は我を何ともやばえ、我がなすことは我を存みぞ知るとか、今一度選択いたし、もし候とか、勝つ会主に可愛がられてえへんえへんとか。
はい、それ全部、京都国立博物館です。
だったら京都国立博物館行ってくださいよ。その収録しましょうよ。
でもね、京都ね、博物館ね、なかなか幕末の展示やってくれないんだよね。
やらなきゃダメなんですか？
幕末の展示やってくれないと幕末の資料並べてくれないのよ。他の展示やってるときは収蔵品並べないのよ。他にもね、血染めの掛け軸とか、龍馬の刀の義行とかも、京都国立博物館なんですよ。小栗流の目録も、父ちゃんが書いた家系図も。
あ、じゃあ、あれなんですか？
何ですか？北進一刀流超等兵法目録は、あれはですね、高知にありますよ。
おー、高知にあるんですか？やった。やっと高知にあるんだ。だったらやっぱり、龍馬記念館、の中にお宝にある。
違います。老人形の館にあります。アクトランドという楽しい遊び場が持ってます。
あれ写真、有名な肘ついて右腕を着物の中に入れてる桂浜の銅像の元になった写真、
あれね、高知にあるよ。
いやー、やっぱり高知にあるんだ。ということはやっぱり記念館ですよね。
ないよ。
記念館じゃなかったら高知のどこにあるんですか？
高知県歴史民俗資料館にあるよ。
じゃ
あ、薩長同盟の裏書き。あれ有名よね。宮内庁が持ってるよ。ごめん。変の手紙、宮内庁だったわ。
どっちにしても高知にないんだ。なんかそれおかしくないですか？坂本龍馬記念館なのに。
このね、図録のね、最後にね、こういうことが書いてあるんだよ。
何ですか？もう何も聞きたくないですよ。
読みますね。博物館は実物を展示する場所であることに重要な意味があります。しかし実物を展示し続けると、紫外線や空気環境などによって少しずつ資料が傷むため、多くの博物館では実物展示の期間を決め、 展示は期間内に留めたり、複製を代わりに展示しています。当館でも同様の処置をとっていますが、常設展示室にある龍馬の手紙のほとんどが実は複製です。
やっぱり複製じゃないですか。なんかね、そんなね、その文章おかしくないですか？本物を世に出したら、痛むから複製出してますって言うから、あ、わかった。
実物が劣化しちゃ意味がない。紫外線にやられちゃ意味がない。でも、だから、複製作っておいてるんですって言うんだったらわかるよ。でも、もともとその実物すら持ってないってことですか？はい。そうです。だから、その続きをちょっと聞いてください。当館は、坂本龍馬記念館であり、龍馬の手紙を一点でも多く収集、展示する使命があります。当館の資料収集方針でも、集めるべき資料の一つとして龍馬の手紙を定めています。しかし、現存する100通ほどの手紙の多くは、すでに他の機関や個人の所蔵になっています。これらの手紙は収集方針で、入手困難な資料については複製の制作を行うと定められている通り、所蔵元が明らかで、許可の得られたものについては毎年少しずつ複製を作成し、館内で展示できるようその収集を重ねています。
いや、これちょっとそれは龍馬の手紙を収集すべき資料として定められていても、その手紙のほとんどがすでに他の機関、つまりほぼ京都国立博物館ですよね。はい、そうです。じゃあもう京都国立博物館が持ってるものは龍馬記念館のものにはならない。
ならないでしょうね。
買えない、
買えないでしょうね、国立ですし。
じゃあ個人で持ってるやつだったら、
まあ買えるかもしれませんね、お金積んだら。
いや、でもこれ絶望ですよね。有名なのほぼほぼ京都国立博物館じゃないですか。それどころか掛け軸もでしょ。
はい、ちょっとまた続きがありますんで読んでいいでしょうか。まあいいです。当館では専門業者に委託し、コロタイプ印刷という特殊な技術で複製を作成しています。一般的なプリント技術と異なり、精巧な複製を作ることができます。令和6年4月現在、当館が所有している龍馬関係の複製点数は、手紙58点をはじめ、新政府公領発作や下関海戦中など、合わせて72点です。
72点も複製。通りで撮影 OK のはずですよ。龍馬記念館の常設って撮影 OK なんですよ。実物は大概撮影不可なので、龍馬記念館の龍馬に関する常設展と、ジョン万次郎に関する常設展と、企画展って3つ部屋があるんですが、なんかね、龍馬記念館ね、建物大きいんだけど、展示室狭いのよね。普通の美術館より狭いよ。それでまあ、ジョン万次郎のは割と実物が多いから撮影禁止なんだけど、龍馬の方はほぼほぼ撮影 OK なんだよね。しょうないっしょ。もうね、龍馬の活躍の場が京都じゃないですか。亡くなったも京都だし、だから血染めの掛け軸京都にあるし。それに龍馬記念館できたの割とできて33年しか経ってないらしくて、だからもう集めるやっぱりお金がないっていうのもあるんかもしれないね、県立だから。だから記念館、龍馬を記念して建てた建物と考えて、あの複製があるということは実物があるんですよ。
まあそれそうでしょうね。
だから日本のどこかに実物があるっていうことを噛み締めて複製を見るっていうのもいいんじゃないでしょうか。日本にあるんだから、日本のどこかに、日本のお宝として龍馬の手紙が京都にあります。実物があります。実物があるってすごいじゃないですか。龍馬が触った紙、同じ紙、それそのもの、同じ紙じゃないんです。実物、それがある。たまに見える。
我々も、大河ドラマ龍馬伝の記念の時に高知であった大規模な龍馬伝展で、あらゆる実物を見ました。裏書きも見ました。刀も見ました。あれとあらゆるものを一堂に集めることができるんです。やれば。もう二度と集まらないかもしれないけど、でも集まるということは実物が日本にある。ということを複製を見て噛み締めようじゃありませんか。
実物見たいよな
ぁ。ありますぞ。高知の龍馬記念館そのものじゃないけど、そばに最高級の実物が。
何ですかそれは。
桂浜の龍馬像です。田中光明も立ち会った龍馬の声を、顔を実際に見聞きした田中光明も立ち会った、除幕式に立ち会ったあの坂本龍馬の銅像、日本で一番でかい銅像、これはもう桂浜にしかない、龍馬記念館のすぐ隣にある、これだけでもすごいと言いようじゃないですか。
力説するのはわかるんですけどね。この図録にこういうことも書いてますよ。博物館の最も大切な役割の一つは、今ある資料を少しでも良い状態で未来へ残すことです。資料を未来に残すためには、災害や事故、盗難など以下略から遠ざけることが必要です。博物館にはそうした保存のための専用設備である収蔵庫があります。収蔵庫は頑丈な作りで地震に強く、火災時にはガスで、消火でき、ダイヤル式の鍵や警報装置もついていて、限られた人にしか出入りできない仕組みになっています。以下略。一般家庭でこうした環境を整えるのは難しく、保存の観点から資料を博物館に寄贈を寄託されるケースも目立ちます。一例を挙げましょう。京都国立博物館所蔵で、国指定重要文化財になっている坂本龍馬関係資料、その中に文久3年、日本を今一度選択いたし申し候と書いた龍馬の有名な手紙があります。この手紙はもらった乙女が捨てずに大切にし、明治12年に乙女が亡くなった後も子孫の方々が守り続け、昭和6年、当時、恩師京都博物館、現京都国立博物館に寄贈されました。その後100年近くの間、博物館の中で代々の学芸員が適切な管理を続けた結果、洗濯の手紙は虫食いや汚れの少ない状態で私たちが目にすることができるのです。この中のどれが欠けても龍馬の手紙は今見られるような状態では残っていないかもしれません。博物館にある資料は今生きている私たちだけのものではなく、これから生まれてくる未来の人たちのものでもあります。今ある資料をなるべく変わらない状態のまま未来の人々に手渡す。以下略。つまり、日本のお宝であればそれでいいんです。 でも、個人像から手放すって言ってやっぱり個人像があるんでしょ？およそかつて他藩を脱するもの、この隊に入る。あの海援隊薬器も個人像でしょ？第二次長州征伐のことをリアルに絵図解りで書いた海図も個人像でしょ？
まあね。博物館に寄贈せませんかとか寄託しませんかとか声はかけてるんじゃないかと思うんですよ。でも手放さない。寄託っていうのは託するだけであって持ち主は本人のものだから変わらないけど、やっぱり自分の手元に置きたい宝、我が家の家宝というふうにしたいっていう気持ちもありますからね。それがね、すごいお金のかかるものであればこそ、なんか、帰宅の場合は、龍馬記念館の場合は3年に一度更新はしてるそうですよ。あくまでもちゃんと預かってるだけですよっていうことで。
預かってるだけということは、それを手放したい、買いたい人がいるから売りたい、オークションに出したいって言ったら出せるんでしょうかね。
そうですね。3年に一度だから、この時に更新せんかったら出せるんじゃないでしょうかね。ギノさんだったら、お宝持てたら、お金に変えますか？
あっと、変えたい。
変えます。龍馬のお宝実物をもし持っていたら、龍馬記念館に売ります。そのお金が欲しい のもありますけど、自分が持ってるより龍馬記念館に残し、渡したら。で、さ、あの、龍馬記念館のように、あの、なんとかさん像っていう、送るってやつ、書いといてくれたらそれでいいです。
なんだ、結局、木野さんも、お金なんですね。
まあ、その前にね、まあ、個人でどうやって今さら手に入るんだっていう話でしょ。
いつになるかわからないけど、次回予告。ギノさん骨折。え、骨折したの？